毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、 FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今回お招きしましたのは岡崎市民病院認知症看護認定看護師の太田秀幸先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。太田です。
はい、はい、太田さんは認知症看護認定看護師、はいね、ということで看護師さんの中でもちょっと特別なんですよね。
そうですね、はい、他の看護師と同じように国家試験で看護師の資格を取って、で現場に入って数年間現場活動をして、でそこから自分は、この道をもう少し深めていきたいぞっていうふうに分野を選択して、でそこに関する勉強をしに行って、でその、資格をまた追加で取って、でその資格を持って、その分野で特化した仕事をするっていう、そういったのが認定看護師で、自分の場合は認知症だったということですね。
はい、今お仕事の範囲としてはどんなもんなんでしょう。
主に岡崎市民病院の中の、入院しておられる患者さんに関することが多いです。あとは岡崎市民病院って認知症疾患医療センターっていう、ものもありまして、そこはこの地域の認知症の、啓発活動も行ってますので、市民対象で啓発活動を行ってるってことも、一緒に協力させてもらってます。
はい、岡崎市民病院さんにはこの今太田さんご紹介したこの認知症看護認定看護師という方は何人ぐらい見えるんですか。
自分一人だけです。
あ、そうなんですね。
そうですね、
割と狭きもん、
というわけではないんですけども、病院によって、一つの病院の中に3人いるとかっていうところもあるんですけども、大体が1人か2人っていうふうな のが多いですね。
そうなんですね、はい、結構大変なお仕事で。
そうですね、幅が広いんですよね、やっぱり認知症の方って、病院の中にもたくさんおられますけども、その方々に自分一人で十分対応できてるかって言ったら今でも対応できてないですし、だけではなくてやっぱりこの地域とか、例えば在宅で認知症の方を介護してる方だとか、またこの辺のそういう介護施設とかで、認知症介護してるっていったところのサポートも本当はその岡崎市民病院としては行っていけたらなと思うんですけども、ちょっと自分一人だとそこまではできないので、ちょっと仕事は多岐にわたってるんですけども、ちょっとまだ自分では十分そこまでできてないなっていうふうには思ってます。
まだまだこれからの分野ということですよね。
そうですね、はい、
一時に比べますと認知症についてもいろいろと理解が進んできまして、なる原因も様々だということを言われているんですが、今回テーマが認知症かもしれないけれどみんないい人たちばかり、このタイトルに込めた思いは太田さんどんなことなんでしょう。
ありがとうございます。ちょっと今回、このテーマは自分がすごい自分が認知症の看護認定看護師として活動していくっていうところで常に心がけてることで、どうしても認知症介護って聞いたりとかするととても大変だよってイメージを持つ方が多いと思うんですね。実際大変ですもんね。でも認知症だからしょうがないよねって言って我慢して介護してると介護者の方がダウンしてしまったり、本当に心を病んでしまうって方も、おられますよね。でその大変さから介護者はどうしても本人の思いに寄り添ったりとかそういったことができないってことが多いです。で介護者をサポートしている周りのかかりつけとかもそれは大変だねっていうふうに介護者を同情したりっていうことはあるんですけども、同じぐらいのボリュームで認知症の人本人に同情したりっていうことがなかなかできてないと思うんですよね。そうでもご本人はご本人なりに信念を持って行動してるっていう場合が多いんです。
そうだそうですね、何もかもわからなくなっちゃうんじゃなくってご本人の記憶の中にあることを行っていらっしゃるから、
そうですね、
一つ一つの行動に理由があるって。
そうなんです。
これ具体的にはどんなことがあるんでしょう。
ちょっとうまく説明できなかったらごめんなさいね。認知機能障害って今、言っていただいたように記憶障害が想像しやすいと思うんですけども、それ以外に今の時間がわからなくなってしまう時間の見当識障害っていう そう、それも認知機能障害、
はい、
で実家 あの検討式障害のその先にはここがどこなのかが分からないという場所の検討式障害、うん、それがもっと先に進むと、はい、あの目の前の人物が誰なのか、あの自分の子供であっても子供とは認識できないとかっていう風になってしまうっていう、はい、これ全部ひっくるめて検討式障害ってあるんですね、
はい、
とかあとは目の前のことを計画的にあのこなしていくってことができなくなってしまう実行機能障害とか、
はい、
うん、あとはちょっとガチャガチャと物音が あちこちから聞こえてるところだと目の前のことに集中ができない注意障害とか、うん、こういうのいろいろあの認知機能障害ってあるんですね、
はい、
そうで実はあのこうやって一緒に空間にいるけども実はいろんなことでご本人が困ってるっていうことが、うん、まあ、認知症の方はあるんですよね、
はい、
そうっていうことで、でも本人はあの目の前の人には迷惑かけちゃいけないから自分で頑張るぞって言って頑張ろうとするけど、今言ったようないろんな認知機能障害のせいで結局うまくできなくて、
はい、
あの変なところで変なことやってしまうとか、
うーん
ってことになってるだけで、
はい、
でもあのちゃんとご本人の中には迷惑をかけちゃいけないから、うん、自分でやるぞっていう思いがあったりとかするんです。
なるほど、まあ、そう考えますと人間の脳はすごい機能を持ってるってことですよね。
そうですね、そう、
あのもちろん加齢によって認知症が引き起こされる場合もありますし、はい、若年性のものもありますよね。
そうですね、あの65歳未満で認知症の診断された方を若年性認知症と言いまして、
はい、
で65歳未満であの例えばアルツハイマー型認知症とか脳血管性認知症とか、
はい、
あのまあ、認知症っていろんな認知症があるんですけども、を65歳未満で発症した場合を、まあ、総合して若年性認知症というふうに言いますね。
うーん、まあ、付き合い方もいろいろあるんだろうなと思うんですけれども、具体的な例を挙げていただくとすると、例えばあのこういうふうに見えたけれども実は裏にこういう理由があってっていう具体的な例があると非常に分かりやすいなと思うんですが、いかがでしょう。
そうですね、
はい、
じゃ あのこれはあの自分があのこういうふうにあのいいあの提案ができたらいいなっていう先輩の成功例をちょっと紹介したいと思うんですけども、はい、ご自宅で認知症の方を介護しているご家族での話なんですが、うん、
はい、
あのまあ、認知症の方がよくあの徘徊、今徘徊っていう言葉はまあもちろん良くないから一人歩きって言いますけども、ちょっとここでは分かりやすく徘徊って言いますが、
はい、
あの徘徊して家から出てってしまうっていう方がよくいますよね、
はい、
でご家族としては何かあっちゃいけないし、うん、あのということで家に鍵をかけたりとか、
はい、
あとはどっか行っちゃわないように家族で目を光らせておくとかそういったことをすると思うんですけども、
はい、
どうしてもふとした時に出て行ってしまうっていう、うん、そういった方が実際にあのいました、
はい、
でも自分のその先輩はあのその方に対してこういうことをした方がよって提案したことが、玄関に小さいこの靴を置くってことを提案したんです。
どういうことですか
ちょっとなんでってそこ繋がらないと思いますよね、はい、でもその先輩があの紐解いたのは、
はい、
そのご本人が出ていくっていうのが自分がまだ小さい子供を育ててるっていう風に認識してるっていうことですね。
あ、
そうで夕方になっても暗くなっても、はい、もうこの季節になると、
ね、
この時間になってももうすぐ暗くなりますけども、あの子が帰ってこない、玄関に靴がない、
はい、
これは心配だと、
あ
で探しに行くっていうことがきっかけで、
はい、
あの徘徊をしてたっていうことが分かった、
はい、
じゃあ試しに玄関に小さい子の靴を置いてみたらどうなるかっていうことで置いたら途端と徘徊がなくなったっていうんです。
すごいですね。
そう、なんか認知症介護ってちょっとしたこういうひらめきだったりするんですよね、
はい、
なんであの周りの目の見張り方をどうするかっていうことも大事ですけども、本人がどういう思いでそういう行動をとってるかっていうことに追求するっていうことが、はい、案外あのその解決の糸口だったりします。
はい、まあ、あのちっちゃいお子さんの姿が見えなくても靴があれば家にいるっていうことで安心される
ってこと。その方の場合はですね、ただ、はい、だからってあのじゃあうちも靴を置こうってどんな方でも成功するわけじゃないと思うんですけども、ね、
はい、
そうでもそういうちょっとひらしたひらめきで、あの解決するよっていうことがあるよってことですね。
なるほど、そのあたりもコミュニケーションを取らないとわからないことですよね。
そうですね、ただそこが難しいのが認知症の方で、あの言語障害っていうことも出てきたりしますので、自分があのそういう思いの中では、
はい、
あの子が帰ってこないから心配なんだってことを思っててもそれをうまく言語ができないっていう、そう言語障害、
はい、
で目の前にいる人が誰かわからないっていう風だったら相談することもできないので、私が自分で探すしかないっていう風に出ていってしまう。 そうなるとご本人に聞いたところでちゃんと言語として出てこない場合が多いんですよね、
はい、
そうなるとその人の生活史、今までこの人は子育てすごい一生懸命やってて、
はい、
そういったことも気にかけてた人だから、もしかしたらこういうことかなっていうことを予測を立ててやるっていうことになると思うんですね、
はあ、これは今、はい、なるほどと思いましたけれども。
あ、そうですか。
ただ一番初めは全く見当がつかないですから。
そうですね、
これもある程度の経験値が必要かもしれないですね。
ただその最初に戻ると、はい、認知症のがあっても、みんないい人たちばかりっていうこのタイトルに戻るんですけども、
本当ですね、
そう、実はご本人がやってることって、はい、ご本人のいい人の部分が操作してるっていうことがあるんですよってことですね。
そういうことだったんですか。
はい、人なんだよってとこですね。
そう、認知症の看護認定看護師っていうちょっとね特別なお勉強もされてっていうことなんですけれども、今具体的に言いますとお仕事としては、ま、通常の看護師のお仕事以外にどんな感じのお仕事をされてるんですか。
ですね、はい、僕と同じような認知症看護認定看護師の資格を持ってる看護師ってたくさんいるんですけども、はい、働き方は様々で、病棟の中で他の看護師と一緒にのような形で働きながら活動してるっていう人もいるんですけども、自分の場合は病棟の配属ではなくって、フリーみたいな形で、いつ何かあったらすぐそこに駆けつけれるよみたいな形で専従っていうんですけども、っていう風な形でいます。で、病棟から太田さんちょっとこの人のことでどういうふうに関わったらいいかわからんもんで、教えてもらえますかって言われたら、よっしゃって言ってそこに行って、で自分が関わってみたり病棟の看護師と話しちゃったりとかしてっていうことをいろんな病棟に行ってるっていうですね、
はい、これまでに経験されてきた中で思い出のあるエピソードなどがありましたらぜひ。
そうですね、
はい、
実はですね、数ヶ月前に、岡崎市の看護専門学校に、認定看護師の仕事ってどんな仕事っていうのを説明する会、講演があったので、そこで、看護学校の学生さん対象で、講演しに行ったことあるんですね、その時に学生さんにこの質問されたことあるんですよ、その時に、パッとすぐ出てこなかったんですね、でなんか出てこないなって感じで終わってしまったんですけども、後々考えたら、いやいや違うぞと、どのなんか特別なっていうよりも、どの方とも思い出が強いなっていうのを感じるんですね。
はい、
そうなもんで、なんか特別何かこの人っていうのがないんですね。
あ、
はい、
お一人お一人違いますからね。
そうですね、さっき言ったように病棟からちょっと太田さんこの、すごい大変な人がおるもんで見に来てって言われて、
はい、
でちょっと見に行かせてもらって、でご本人と喋ってると、どの人もちゃんとその人の人生があって、例えばもうすごい帰りたい帰りたいって言ってる人に、何でそんなに帰りたいのって聞いたら、もう自分はもう長くないと、長くないから自分の財産の整理をしてちゃんと息子たちにその財産のことを伝えたいから帰りたいんだってことをおっしゃられたりとか、
はい、
そう、他にもいろんなこと方がおって、なんか自分にの旦那は自分にはできすぎな人でねとか、なんかその夫婦の馴れ初めを話されたりとかっていう方もあったりとか、なんか聞いてると、あ、みんな当然人生があるんだなってことをしみじみ思って、そうっていうことで、なんかどの人にも深いその人生史があるんだなってことを感じるんですね。なので、なんか本当にごめんなさい、すごい強いエピソードがあるかって言われたら、どの方も強いです。
その
方もちゃんと人生を歩んできたんだなっていうことを感じるところですね。はい、
はい、それから先ほど介護されている方へのねぎらいっていうのはありましたけれども、認知症にご自身がなってらっしゃる方にどんな声かけをしたらいいのかですとか、どういうふうに接すれば正解なのかっていうのがなかなか見えにくいところがあるんですけれども、どんな感じなんでしょうか。実際には、
ですね、
はい、
僕がなんか今日ここに来るときに、まず認知症看護認定看護師ってどういう仕事って聞かれたらどう答えようかなっていうのを頭の中でモンモンして、分かりやすいなと思ったのが、認知症のどの認知症の人にとっても良い通訳さんになることかなと思うんですね。
はい、
さっき言ったように伝えたいことがあっても伝えれないとかっていう特徴が出てきますので、なのでこの方が何で困ってるのかなってことを まず自分の中でその通訳する、そう、そうなるとなんかご本人が辛いっていうところが何で辛いのかっていうことを、はい、あの見つけるっていうことにつながると思うんですね。そうなので、はい、まあその、まあ、今自分が置かれてる状況が分からなくて辛いっていう方もおられますけども、はい、まずはなんかその他の部分で今の辛い要素を見つけてあげて、で例えばそのいろんな辛いっていうものを抱えてるんですけども認知症の方って、はい、で例えばその高齢者ならではの身体的ななんか、まあ、特徴、例えば男性だと前立腺肥大で排尿障害とか出たりとかしやすいんですけども、はい、それでおしっこがなかなか出なくて残尿感でそわそわしてる、プラス、はい、記憶障害があって今自分がなんでここにどうやってここに連れてこられたのか分からないとか、いろんな不安要素があって、はい、あのもうあのすごいストレスがかかってるっていう風であれば、まずできることとしてはその排尿障害でおしっこが出てないっていう可能性がないかなっていうことを確認して、
はい、
でその身体的なそのストレスを取ってあげる、そういったことやっていくうちに、はい、あの気持ちにゆとりが出てきますよね、ご本人に。そうしたうちになんかちょっとその今できることを一緒に取り組んでいくってことをするきっかけが出てきますが、
はい
はい、本人に対してまずそういうふうに体に出てる不快な症状を取ってあげるってい う、はい、ちょっとそういうことになりますね。
うん、はい、体の辛さをまずは何とかして差し上げるってことですね。はい、実はメッセージいただいていまして、こちら、うちの母が毎晩ずっと独り言を言っていたり、何でもないようなことで自分を呼んだりします。この場合の接し方としてはどのような方法が良いでしょうかというご質問いただきました。はい、こちらね、コールさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうでしょう。
そう、必ず通るんですよね、この夜の寝れないっていうのとか、はい、あとはあのご家でしっかり介護してるお家になればなるほどこういう風になるんですよね。はい、もうその手前でもううちでは無理ですっていう風になって、あのそういう介護施設に入ったりとかっていうことになるケースもありますけども、
はい、
このね、あのご相談メッセージくださった方はすごいご自宅でなんとかいろんな、はい、あの柔軟に工夫してる方だと思うんですね。
はい
はい、で今何ができるかというと、ちょっとあの今言ったような感じで体の症状で不快な症状がもしかしてあるのであればそれを取ってあげるってことにはなると思うんですね。
はい、
そうなんでもう少しあの体 の、 あの起用歴とかをあの詳しく聞く、あの教えてもらえるとなんか提案ができるかもしれませんが、あの例えばそのあの糖尿病がある方で、
はい、
あのまあ、糖尿病もいろんな病態があると思うんですけども、あの空腹感があって、
はい、
あのまあ、誰でもその空腹だと、あの気持ち的にゆとりが持てないじゃないですか。
そうですね、
仕事が終わった5時に家に帰る前にちょっと今日は疲れたからってファミマに寄ってアイス買ったりとかするじゃないですか。はい、でもそういったことができなくて空腹でいるとそわそわしたりとかしますよね。でもちょっとアイス1本食べるだけで、
はい、
あの途端に気持ちが落ち着くじゃないですか。
本当そうですね。
そうなので、あの糖尿病のせいで空腹があったりとか口が乾くとかっていう方に加えて認知症のせいで時間の、はい、あの検討式障害があると次のご飯がいつなのかわからないってなると、この空腹がいつまで続くのかなっていうところで気持ち的にあの不安定、
はい、
ゆとりがないっていう風になりますので、なんでもしかしてこの方が糖尿病とかあるんであれば、
はい、
あの先生、あのかかりつけの先生とそういう風になった時に、もし間食を食べさせるとしたらどういったものを食べさせてもいいですかっていうことを聞いておくっていうのは手かもしれませんね。
なるほど。
そういうことを一つするだけで、
はい、
あの気持ちが安らいで夜寝てくれるってことになるかもしれない。
はい、この方はもうできる限りはあの対応してるんだけれども 100% はちょっと自分が持たないから半分ぐらいは聞き流してしまってるんだけれども、いいだろうかっていう。
いいと思いますね。
はい、
あの昔一昔前だと、その介護っていうのは、
はい、
もうその子供世代や、あのお姑さん の、 あの介護は、
はい、
お嫁さんがするとかっていうことが
ありました、
ね、ありましたけども、あのそれは一昔前なんですよね。はい、今の理想の介護の形は、
はい、
自分を守った上でっていうことを実践するってことになるんですよね。
はい、
はい、なので自分は介護するだけが自分の人生ではないはずなんですよね。その介護されてる方にとっては、あの今まで自分が専門職としてやってる仕事があったとしたら、そのプロフェッショナルな自分の部分だったり、はい、あとは趣味の活動を楽しんでる自分、あとは友達と遊ぶ時間とか、
はい、
そういういろんな一面のある自分があるんですよね。 でも介護が始まると途端に介護だけになってしまう。でも介護しないといけないでしょっていうのは昔なので、
はい、
今はなんとかいろんな自分を叶えるためにっていうことを考えていくので、まあ、助けてもらえる人を探すとか、使えるあの社会資源を使うとかってことにはなると思いますが、
人に頼ってもいいっていうことですよね。
いいですね。
あと一人で背負い込まないことですね。
そうですね。そう、
あと手伝える状況にある人は手伝って、
そう、
そこですよね。
本当にそうじゃないと、はい、もしその介護が終わった後にぽっかり穴が開いちゃうと思うんですよね。
あ、
そうで、お友達も心配して声かけてくれると思うので、はい、そういったお友達が誘い出してくれると思うんですけども、はい、できることなら介護してる段階からそういったことを続けていくように整えるっていうことが大事かと思いますね。
誰か一人に背負わせればいいことではなく、
ではないです、
社会みんなで考えていくこと、
そうです、
ですよね。
はい、と思います。
今日はいいお話ありがとうございます。
そうですか。
認知症かもしれないけれどみんないい人たちばかりをテーマにお届けしました。認知症看護認定看護師太田秀幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は10月17日木曜日、ご出演は脳神経外科統括部長でいらっしゃいます金堀武先生。テーマはあなたの人生を変えてしまう脳卒中、その予防法、ちょっと怖いタイトルですがぜひお聞きください。毎月1回お届けしています。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか？でした。